えと
久美子の
栄養カフェ。
この前 PTA の研修会に参加したんですけど、ちょうど私の子供たちがお世話になっている美容師さんの話だったんですよ。でちょっとその美容師さんとの出会いとか、子供たちのその散髪がすごく楽になったっていう話をしたいんですけど、うちの子は自閉症だったり感覚過敏があって、髪を切るっていうのが嫌だったんです。で、くみちゃんのところのお子さんは散髪とか大丈夫だったですか？
昔は苦手だったけど、今は美容院行けるようになりましたね。
昔はなんで嫌やったんですか？
やっぱなんか花瓶やとか、刃物の怖さみたいな、何されるか分かんない的な感じ。その、まだ理解ができない時はね。
そうですよね。
で、分かるようになったら、じゃあちょっとずつ行けるようになって、今はバリカンも大丈夫に、なってきましたね。
バリカンも大丈夫になったんや。
いやでも、さえさんのお話にもつながるんやと思うけど、うまかった。その乗せ方とか、怖がらせないように子供のことをやってる人やったからね。
そうなんや。そういう美容師さんにね、出会えて、本当に良かったと思うんですけど、私もすごく良かったなって思ってて、最初、髪の毛を切りに行くのが嫌や嫌やって言ってたのが、なんで嫌なんかわからなかったんだけど、小さいからと理由が説明できないじゃないですか、これだから嫌とか言って。で、結構無理やり連れて行ってはいたんだけれども、でよく考えたら、じっと知って、ていなければならないっていうのと、髪を切るときに髪が引っ張られるのが痛いっていうのがあって、小学校1年生不登校になったりとかしてて、結構悩んでいるときあって、でそういうときに虫歯になっちゃったから虫歯治療しなあかんっていうので歯医者さんにね行ったんですよ。でその歯医者さんは友達が小児歯科で人気の歯医者さんやしって言って教えてくれて、もうなかなか予約も取れなくて、たくさんの、もう私の周りの人みんな行ってるとか言ってたから、すごくいい歯医者さんだと思って連れて行ったんですよ。で、受付の人に感覚が過敏があって、ちょっと痛みが感じやすいから、痛くなるようであれば、ちょっと保留にしてほしいみたいなこと一応言っといたんだけど、でも、もう帰ってきた結構無理やり治療をさせられて、その別部屋に入って見れなかったので、どんな治療したかわからないんだけど、もうすごい号泣していたかったって言って、かわいそうやって、無理な治療しないでくださいってお願いしたんですけどって文句を言ったら、こんな治療は子供たちはみんな受けてる治療やし、お母さんがそうやって痛い痛いって言うの、痛いっていうのが良くないんじゃないですかって言って言われてしまって、すごい腹を立ててしまって、もうじゃあいいですって帰って、もう次予約したけど、キャンセルして、もうやめてしまったんだけど、そんなコーナーですごくこう、自分としては傷ついている時に、このスマイルカットをやっている美容師さんっていうのを、Facebook で見つけて、同じ区内にあったんですよ。で、連れて行ったら、もう本当にそれはそれは丁寧で、まず、感覚過敏があるっていうことやから、まずいきなりカットに始めるっていうのではなくて、どういう状態が辛いのかっていうのを知るために、事前に練習っていうか、来てみてください。お試しで来てみてくださいって言って、で、いろいろここに座れますかとか、ちょっとハサミで切るの、こういう感じはどうですかとかっていうのを子供に、もう、一行動、すべての行動に対して確認をして、これは大丈夫、あれは大丈夫、こうやって座っても大丈夫、これケープを巻くのは大丈夫、とか、時間はこれぐらい これぐらいなんだけど大丈夫って。もういちいちいち全部聞いて確認をしちゃう。あ、じゃあこれなら次回、髪の毛切れると思うから予約して帰ってね、みたいので、無料でチェックをし、やり方を相談をして、それで、お母さん次は、初めてのカットで緊張されると思うから、ご褒美として好きなおやつとかを持ってきておいてもらって、ちょっと渡してもらえますかって。終わったら、それを渡して、よく頑張ったねって褒められるようにしますとか言ってくれて、すごいな、レベルが違うなとか思って。あ、だいぶ感覚が過敏ですねって言ってくれはって、歯医者さんとか大丈夫なんですかって言ってくれはったんですよ。はいはい、私が何も言ってないのに。
言ってない
のに。あ、そうなんですとか大変だったんですとか言って、お母さんが痛いって言うからダメなんでしょって言われたんですとか言ったら、あ、それは辛かったですね、お母さんもとか言って、てか共感します。もうそれはそれはもう涙がもう流れるっていう、我慢するのに必死やったんやけど。まあそんなこんなで、そっからカットがちゃんとできるようになって、もう全く嫌がらず、毎月毎月通うことができたっていうのがあったんですけど、その美容師さんの研修やったんですよ。で、そのスマイルカットっていうのを、その美容師さんは作られて、子供たちにもっとこう、髪の毛を切る、快適さとか、楽しさっていうのを分かってほしいっていうので、その技術を他の全国の美容師さんに伝えるっていう活動をされてたりとか、髪を切ることが楽しくなるようにっていうので、絵本を作らはったりとか、いろんな活動をされて、講演会をしたりとか、いや、されてて、本当にすごいなと思って。あと、行政に働きかけて、美容室じゃなくても、学校とかでも髪が切ってもらえるようにしてもらったりとか、いろんな活動をされてて、すごいなって思ったんです。
私ももしかしたらそれネットで見たかもしれないです。
あ、本当に。
なんか今ちょっと話を聞きながら映像が出てきたな、頭で。後でちょっと確認してみよう。あ、こんな方いらっしゃったらいいなって思った記憶が。
あ、本当に。
確か関西の方だったか。もしかしたら同じ人かもしれないですね。
同じ人かもしれない。
なるほど、ね。
またじゃあ概要欄にも記入しておいて、リスナーの方も見てもらえたらいいなと思うんですけど。終わってから思ったのが、そうやって目の前にいる子供たちをなんとか笑顔にしたいって思って、頑張っておられたんだけど、でも自分もよく考えたら施設で同じようなことをやってたなと思って、食事を提供して、どんな風に食べてるか、どういう風にすくい取ってるか、どういう風に座ってるかとか、で、ご飯を食べるタイミングはお風呂上がりなのか、寝てた後なのか、ぼーっとしてないかとか、そういうのを、もう必死で情報を集めて、じゃあ次は食事はこうしようとか、こういう形にしようとかいうのをずっとやってたから、ちょっとずつの積み重ねが、振り返ってみたら結構大きなこと、全国に広がってて、このね、スマイルカード全国に広げたとか、なってると思う。最初は、その、目の前の子供たちを、幸せにしたいっていうところから始まってるし、自分も同じような感じで、目の前のお年寄りたちが美味しいって、言ってもらって、しっかり栄養をとって元気になってもらいたいっていうのがあったから、同じようなことをやってたのかもしれないなって思ったのと、そういう人たちがたくさん、いろんなところで働いてはるので、そういう人たちを応援したいなっていうのが私のところ中にはあるなっていうのを感じました。
おー、同じこと私もやってたんや。
ちょっとね、大げさやけど。
いやいや、でも
そこまで言ったらあかんやろと思うけど。
いや、でも、ね、
申し訳ないっていうのもあるけど。
何やろ、その特殊で周りの人があまりにもやってないニッチな世界だから、なんか逆に、おーって思うことってあるけど、でもそれって別に自分がやってることと何らかその、何、優劣をつけるもんでは決してないとは思うんですよね。まあ、やってないだけに試行錯誤の量はめちゃくちゃね、当然多いでしょうけど、でもお年寄りの施設で食事を提供したら終わりってなる人だって当然そこにどこまで介入するかって レベルはね、それこそ人それぞれじゃないですか。
うん、
タイさんはやっぱりね、あの目の前の年寄りの方が幸せになってほしいっていう思いが、そのスマイルカットの美容師さんが子供たちがね、幸せに切れたらいいなって思って全国に広げようとしてることと、なんか、なんら変わらないと思いますよ、私は。あの、今話を聞いて思ったんですけどね、あの、子供に髪を切るために、ここは大丈夫、ここは大丈夫って一つずつ確認するっていうのは、当然こう、特性があって過敏だから、聞いて確認して安心したらできるっていうのって、これね、どんな子でも絶対こうやってくれる方がいいと思いません？
ああ、そうですよね。
うん。
それは、っていうか、大人もしてほしい。大人にも。私にもしてほしい、
ね。うん。その、程度は当然違いはあると思うんですよ。こう、物を見せるまで やらないと不安が取れないのか。でも、こう事前に知らせることって、本当大人でも絶対やってほしいことですもんね。
そうですよね。
うん。で、うちの子供がさっき歯医者行ける、歯医者も、うん、あのうちも行けるんですけど、あの、いい歯医者に出会えたんですよ、うちもね。たまたま見つけた、あの、大人の子供も両方見てくれる歯医者さんに定期的に検診で通ってるんですけど、うん、まあ何がいいかっていうと、私と子供二人三人一遍同じ時間にやってもらえるんですよ。
同じ時間ずらすじゃなくて、
あのチェアが10個ぐらいあるので3人一緒に予約できてます。歯科衛士さんの数も山ほどいらっしゃるから、あ、じゃあお母さんこの日の5時やったら3人行けますよみたいに。それって子育て中の自分としてはありがたすぎるじゃないですか。
本当やね、
5時5時半6時とかしたら最初の子はいつ帰れんねんってなるけど。
で待っとかなあかんからね。
そう、だから3人見てくれるって、あ、これいいなと思って最初は行ったんですけど、問診がすごくて最初にまさに、どこまで子供に介入しますか、うん、どうなったらやめますかみたいなのを結構丁寧に書くフローチャートの、あの、問診表があったので、結構聞いてくれはるんやなと思って。うん、そしたら歯科衛生士さんも事前にやる前に、私もこの子ちょっと怖がりなんで、とか、
うん、
過敏なところもあって、あの、多分何か説明はちゃんとして、する方が分かりやすくて安心できますよとかいうのを言ってたら、そのタイさんのとこが行かれた治療院とは真逆でですね、
うん、
全部逐一その美容師さんみたいにやってくれたんですよ。
すごーい。
そう、あの、口の中に水入れるじゃないですか、治療中ってシャーって。うん、で、そのシャワーを口に入れずに、この、子供がいる目の前で、なあなあ見てって言って、これをしたらこんだけお水出んねんやんかって、こうやったらシュポシュポって空気取ってくれんねんやんかって、これ今からお口の中入れるけど大丈夫っていうのを、別に普通の一般のところの町にある町医者の歯科衛生さんがその対応してくれたんですよ。
すごい。初めてそんなこと聞いたの。
その方ね、めちゃくちゃプロうまいなと思ったんですけど、別の方も、あの、子供が嫌がって、歯石取るの、やっぱり音がね、怖いから、いやいやって言ったんで、あ、お母さんもう怖がってるから、今日は下の歯だけ頑張りましたって言って、上はやらんときますね、とか言って、うん、もうそれも子供のペースに合わせてくれて、それがなんか、どの歯科衛生さんもそういう対応してくれて。
すごい。
そう。で、引き継ぎも上手でね、あ、普段私関わってないけど、あ、何何こういうのがあるから、じゃあこんな風に関わりますねとか、私から言わなくても全部情報がこう共有されてる。もう素晴らしい。
すごい。
そう、それが当然、
感動、ね、
そうそう、特性動向じゃなく、全部子供に対してそういう関わり方をしてくれてる。
へー。
うん。まあ、そりゃ人気出るやろうなって、こう、ね、通いながら、で、私も次もやっぱりここに連れてきたいなと思うし、あの、大人にも説明してほしいっていうのも全く一緒でね。うん、あの、で、年に一回ぐらい、レントゲンって撮ったりするんですよね。うん、あの、大人の場合は、欠けてるかとか、親知らずがどうかとかっていう。で、それも、今までのところでもなんか、レントゲンとか撮られたことはあるんですけど、特にそれの説明とかもあんまり聞かずに、先生の中で納得しても、ね、私としては歯石を取るだけのね、うん、定期的な検診だから、普段通り、 やられるだけなんですけど、そこはね、必ず iPad で撮った写真をすぐに見せてくれて、うん、前年の写真も隣に置いて、うん、お母さん、口の中の状態そんなに変わってないから、このままの感じでいいと思いますよ。何か気になるとこありますかとか言って、歯ぎしりがどうこうとか言ったら、あ、でも表面見た感じ1年でそんな欠けてることもないから、まあ、このまま気にせずにやっていきましょうかみたいな、全部言ってくれるみたいな。
すごい。
そう。だから、タイさんの言われるように、大人も説明してほしい。何されるのか、私は今どうなのか、みたいなことって、うん。いや、みんな知りたいよねって。
そうよね。
うん。なんか、そういうことを、たまたま私が見つけたところがすごかったんやろうな、と。今まではそんなことなかったのでね。は
い、初めて聞いた。
うん。でもその人たちの思いもやっぱりこうね、関わる人たちが歯を良くしてほしいとか、ね、全く同じ思いだろうから、心の温かい治療とか、心の温かい髪の毛切るケアみたいなことなのか、物理的になんかいいものをなんかね、作るなのかの間違いというか、そういう心の交流みたいなのって、やっぱりある方が、ね、サービスを受ける側としては、ね、当然
そうですよ、ね、
やっぱこの人がいいなとか、ここに通いたいなとか、ここの栄養士さんに相談したいよなとかいう、ね、ちょっとしたこうなんか人間って感情的な生き物だから、心は揺れ動くんやろなって話をして聞いて思いました。どうですか、大さんは。
そうですね、私もそういうサービスの提供者でありたいとは思いますけれども、うん、でもそれをやるとすごくやっぱり大変やから、
うんうん、
みんな情報もしっかり共有するとか、そういうこともしないといけないから、効率を上げる方法を作りつつ、人に対しては、まあその仕事だけじゃなくて、
うんうん、
プライベートとかでも、そう、思いやりとか相手への温かさみたいなのをね、持って行きたいなと思いました、
うん、両面ですよね。全部こうやって何でもかにでも介入したら時間も労力も足りないから、
そう、
ね、ハイブリッドというか両方できるいいところを組み合わせるのがやっぱり今一番求められてることかもしれないですね。皆さんも自分の働き方とか、どういう人になんかいい印象を持つかなとか、そういうことを考えてみると、自分のあり方ってちょっと見えてくるんじゃないかなって、お話を聞いてて思いました。ではまた。